こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ノートって本当に稼げるんですか？は山ちゃんによるノート副業の実践報告型ガイドである。著者が約10ヶ月にわたりノートを副業として運用した経験をもとに、ノートは本当に収益化できるのか？継続する上で何が障壁になるのか、月3万円程度の安定収益を目指すにはどのような設計が必要かを扱う。一般的な副業本にありがちな高額収益の成功談ではなく、始めやすい一方で続けにくく、稼ぎ続けるには戦略が必要という現実的な立場を取っている点が特徴である。また、ノート単体の攻略に閉じず、Kindle 出版や他の販売経路と組み合わせる発想も提示される。対象はノートを始めたい初心者、伸び悩む発信者、文章を収益化したい副業実践者である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ノートは始めやすいが、収益を安定させるには構造理解が必要。本書の中心にあるのは、ノートは参入しやすいが、収益化の難度は低くないという認識である。アカウントを作り、記事を投稿し、有料記事を設定すること自体は簡単だが、それだけで継続的に売れるわけではない。読者が有料で読む理由、購入前に感じる不安、発信者への信頼、テーマの需要が揃わなければ、記事数だけが増えても収益にはつながりにくい。本書はこの点を短期的な盛り上がりや SNS 上の成功例から距離を置いて説明する。月3万円という目標も派手な金額ではないが、生活補助や副業の第一段階としては現実的な水準である。著者はノートを夢の収入源としてではなく、小さな売り上げを積み上げる設計型のメディアとして捉えている。これにより読者は稼げるかどうかという二択ではなく、どの条件が整えば収益が生まれるのかを考えられる。次に、量産よりも読者動線と商品設計を重視する発想、本書で強調される重要な論点は、たくさん書けばいつか報われるという考え方への疑問である。毎日更新や大量投稿は努力の可視化にはなるが、読者の悩みや購入動機に結びついていなければ、収益面では非効率になりやすい。特に AI によって文章生成のハードルが下がった現在、単に記事本数を増やすことの価値は相対的に下がっている。本書が重視するのは、文章力そのものよりも、誰に何を届け、どの段階で有料商品に接続するかという設計である。無料記事で信頼を作り、有料記事で具体的な解決策を示し、継続的な関係につなげるような動線がなければ、記事は単発の投稿で終わる。これはノートをブログや日記として使う発想とは異なる。読者の問題から逆算してテーマを決め、商品として成立する情報の粒度を考える点に、本書の実務的な価値がある。さらに、月3万円を目標にすることで、副業戦略は現実的になる。本書の目標設定は、月100万円のような大きな成功ではなく、月3万円の安定収益である。この金額設定は控えめに見えるが、副業としてのノートを考える上では意味がある。高額収益を前提にすると、短期間で成果が出ないことへの失望が大きくなり、継続判断も極端になりやすい。一方で、月3万円であれば、記事販売、マガジン、関連商品の動線などを組み合わせて到達可能性を検討しやすい。重要なのは、収益を一度だけ発生させることではなく、再現性のある小さな仕組みに変えることである。本書はノートを本業化の夢としてではなく、会社員や家庭を持つ人でも取り組める副業の一部として位置づける。そのため、時間投入、テーマ選定、読者との関係づくりに無理のない判断基準が生まれる。現実的な目標を置くことで、読者は過剰な期待ではなく、改善可能な運用課題としてノートを見られる。そしてノート単体ではなく Kindle 出版と組み合わせる収益多角化。本書はノート攻略にとどまらず Kindle 出版との連携を重視している。著者自身が Kindle 出版で実績を持つため、ノートで得た読者接点を電子書籍に広げる、または Kindle で作った信用をノート販売につなげるという複数経路の考え方が示される。これは一つのプラットフォームに依存するリスクを下げる上で重要である。ノートは販売機能とコミュニティ性を持つ一方、検索流入や長期的な資産化の面では別の媒体と補完関係を作る余地がある。Kindle は書籍という形式によってテーマを体系化しやすく、著者性を示す手段にもなる。本書が示す連携の価値は収益源を増やすだけではない。ノートで短く検証したテーマを Kindle で整理する。Kindle で読者を獲得してノートで深い情報を提供するなど、コンテンツを段階的に展開できる点にある。最後に、逆張り思考で過熱した副業市場の中に差別化を作る。本書のタイトルや問題設定には、ノートは稼げるという流行語に対して、本当にそうなのかと問い直す逆張りの姿勢がある。ただし、単に流行を否定するだけではなく、過熱した市場で読者の関心を得るための差別化として機能している。 多くの発信者が成功可能性を強調する中で、難しさや継続の負担、稼げない人の共通点を扱うことは、読者にとって信頼性を感じやすい切り口になる。副業情報の市場では、楽に稼げるという訴求が目立つほど、現実的な検証や失敗要因の分析に価値が生まれる。本書はこの構造を利用し、読者の不安に正面から答える形で独自性を出している。逆張りは奇抜さではなく、読者が薄々感じている疑問を言語化する技術である。そのため本書は、ノートの運用ノウハウであると同時に、情報商材化しやすい副業ジャンルで信頼を獲得する発信設計の事例としても読める。結論として本書は、ノートで副業収入を得たいが、SNS 上の成功談をそのまま信じることには不安がある人に向いている。特に、記事を増やしているのに売り上げが伸びない人、文章力に自信がないため何から改善すべきかわからない人、ノートと Kindle 出版を組み合わせて収益経路を広げたい人には実用的な示唆がある。得られる利点は、ノートを単なる投稿場所ではなく、読者動線、商品設計、信頼形成を含む小さな事業として見直せる点である。類書の多くは、短期間で大きく稼ぐ方法や発信量の重要性を前面に出しがちだが、本書は月3万円という現実的な目標を置き、継続困難さや量産の限界にも触れる。そこに実践記録としての説得力がある。一方で、高額収益を狙う上級者や AI 活用の細かな手順だけを知りたい読者には物足りない可能性もある。とはいえ、過熱したノート副業ブームを冷静に捉え、自分の時間とテーマをどう収益化へ接続するかを考える入門書として、現実志向の強さが際立っている。ご支援いただける場合は、山ちゃん。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。